TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中の3人がお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。
始まりました。
始まりました。
第8回。
もう10月入っちゃいました。
10月入ったね。
入っちゃいました。
10月7日、配信日が。
配信日7日からですね。
7日だね、うん、もうすぐ運動会とかのシーズンですかね。
トップシーズンね。スポーツの秋だからね、
うん、はあ、スポーツの秋。私スポーツ大嫌いなの。
嫌いなの？
嫌いだよ。
私も得意じゃないけど、
運動神経がない、
うん、でもなんか時々うわーやりたいって思うことない？
走り回りたいみたいな感じ。
あ、なんか踊れないけど踊りたいとかさ。
あ、
なんか
ない？踊れないけど踊りたいはあるで、まあ、結局踊れないんだけど、ね、足をくじくぜっていう。下手に踊ると体を使い慣れてないからさ。
あ、そんなにいきなり激しいことしちゃうんだ。
そうなんだよ。ね、運動会ね。体育の日って今は
2週目の月曜日だっけ。
あ、そっか、それなったんだよね、うん、10月14日ってこと。
今年は10月14日、
はあ、うん、昔体育の日って10月10日だったよね。
そう、10日だよ。10日は晴れの特異日だったのに、うん、なんか晴れの特異日じゃなくなってから、うんうん、やっぱ10月10日体育の日であってほしいと思ってる身としては、うん、晴れの日少なくなってんじゃないとかって思うんだけど、でも意外と晴れるんだよね。
そっか。
そう、やっぱなんか体育の日って言われると頑張るみたいよ。誰が
今日はやらねばみたいな。そうそうそう、誰かが
頑張る、
頑張っちゃうんだ、うん、なるほど。そう、10月10日が体育の日だと思ってるから、なんかハッピーマンデーでしたっけ、うん、のせいで祝日が結構何日かっていう固定じゃなくなったから、うん、覚えにくくて、
覚えにくいんだよ。
何の休みなんだろうみたいな。
で、3連休ってさ、うん、あの会社勤めしてる時はすごい、うんうん、嬉しいんだけど、うんうん、会社勤めしてないとあんま関係ないじゃん。
まあね、3連休だと旅行に行きやすいのかな、うん、でも逆にすごいそこに人が集中して私は嫌だなって思う。しかも会社勤めしてた時は3連休のせいで1日稼働日が少ないから、うん、しかも月曜日って土日もあるからすごい空くじゃない、金曜日から、うんうん、仕事がめっちゃ溜まるから嫌だっていう思い出がある。
溜まる方で嫌なのね、うん、私ね、復帰できなくて嫌だった。
あ、でもそれもある、うん、休みボケしちゃうよね。
そうそう、行きたくないって思っちゃうんだよね、うん、
休みボケか。休みたい。いや、いつもボケてますけどね。いや、しっかりやっていきますよ、
はい、
そんなわけで夢かな放送局スタートです。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
さて
さてさて、あ、今日は何、今日はフリートークじゃない、
かなえちゃんお休みって言い忘れたよ。
あ、ごめんなさい。かなえちゃんお休みです。二人なんですが、なんと今日は
ちょっとフレッシュな感じの方が、
お、ゲストがいらっしゃる。
ゲストがいらっしゃいます。
お迎えしましょう。いらっしゃいませ。
どうも。
緊張して
隣に来ましたけどね。大丈夫、緊張しないで。
ドキドキです。
はい、本日来ていただきましたゲストの方、お名前をお伺いしてもいいですか。
はい、津川さやかです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。津川さやかさん、
はい、
いつもなんて呼ばれてますか。
そうですね、大体はさやって呼ばれてます。
さやさん、
はい、気軽に呼んでください。
はい、さやさんは、はい、じゅんちゃんの友達。
お友達です。
お、
なんかたまたまラジオやりたいんだよねって言われたので。
なるほど、渡りに船と。
パーソナリティが一人休みだから来てくれと、
助けてくれと。
ちょっともう二人でやるに限界が今日、ね、始めたのでね、
後半でね、ラジオドラマをやりたいなっていうので、やっぱ二人だときついなっていうので、う
ん、ちょっとね、なんかあの、うん、放送聞いてると意外とわからないんだけど、喋、うん、ってる現場だとすごい声が似ちゃってるんだよね。
そう、やっぱりちょっと二人ともロートーンだから、うん、かなえちゃんのハイな声が、そうそう、あって中和される感じだから、うん、中和ってなんだろう、毒かって。毒じゃないよ、うん、低いのも大事だよ。
大人っぽくなっちゃうからね。
そうそうそう、うん、だから全体的にちょっとアダルトな感じになっちゃってフレッシュさがやだやだ。いや、フレッシュさはいつも持っていたいよ。
うん、
ちょっと笑っちゃった。
いや、まだフレッシュですよ、
はい、いや、フレッシュなさやさんというゲストを今日お迎えして、さやさんは何をされてる方ですか。
はい、普段はバイトをしています。
バイトをしています。リター宣言きた。
あ、でも役者を目指して頑張ってます。
おお、宣言しました。
役者、
はい、
舞台をやりたいってこと。
いろいろやりたい
ですね。いろいろ無限大だね。
無限大です、うん、
テレビとかもやってみたい、
うん、もう何でも挑戦したいです。
うん、何でもいいね。若いっていいね。チャレンジできる。
聞いたことないんだけど、うん、好きな役者さんとかってこの人とかあるの？
あー、うん、でも綾瀬はるかさんとかは好きです。
あでもちょっとイメージ近いかも。
あ、本当
透明感ある感じが。
あ、いいね、透明感
で。いいね、透明感。いいね、憧れる。
どうだけ
濁り切ってるから
いや
住んでる、
うん、わかんない
自信ないんだ。
自信ないけど、ね、
ダメじゃないですか。
ないとは言いたくない。
こんなさやさんをお迎えしておりますが、さやさん、はい、でも役者を目指してるけど現在は養成所に通われてるっていうお話を聞いたんですが、
はい、
養成所は声優の養成所なんですよね。
はい、う
ん、
そうですね。
実はお話ちょっと打ち合わせの時に ね、うん、ちょっとお話聞いたら私が出身の
某
養成所みたいな感じに、まあ、結構有名なところですよね。
そうですね。
私が卒業したというところに、はい、今年の夏から
そうですね、7月から、
はい、入り始めたということで、うん、ほやほやですよね、まだ、はい、通い始めて、まあ、私は先輩ということで敬っていただきたいと思います。
よろしくお願いします、先輩。
いや、全然そんなのないんですけど何もないんですけど、言われるようなものは。すいませんね、どうもね、透明感もないしね。
いやそこでひねくれちゃうの。
透明感あるっていいなってちょっと思っちゃって、憧れちゃうんだよね。
だって私多分同じぐらいの年の時に、うん、透明感なかったと思うよ。
あ、ね、足もなかった。
若さなりの元気はあるのよ。若さなりの元気、今も元気だけど
元気だよね。
そのなんていうの、若さなりの元気はあるんだけど、うん、なんか透明感って別物だよね。
透明感はやっぱ持って生まれたものだと思う、
うん、
そうかな。
え、作ってんの？作ってんの？その透明感は演出だな。
違う。
すげえ、お会いした時からなんかね、ふんわりした感じだし、透明な感じだし、声もちょっとね、可愛らしい感じで、ね、ああ、なんか癒し系というか、うん、いいねって。
いや、でも透明感が演出できるものなら私は知りたいわ。
そうだね、うん、演出できるんだったらやりたいよね。
そう、だってほら、女優さんで年を重ねてもなんとなくこう透明感ある方いらっしゃるじゃない、うん、
オーラなのかな、
なんだろうね。
いや、あれは生まれつきだと思うんだ。もう負け惜しみない。最初から持ってないものはしょうがない。
生まれるものではないの？
訓練すれば透明感って出るの？
わかんない。わからない。
訓練で出るんだったら出したいですけど。
うん、
ね、どうですか？
どう？
急に話しうっちゃう。
そうですね。透明感でも、
え、言われない、友達からとか。
いやー、多分あれなんです。普段からほやほやしてるから、
あ、ほわっと、
そうですね、ほわってしてるから。
いいじゃない、癒し系じゃないですか。
いやいや、
え、ちなみに、うん、ご兄弟とかいらっしゃる？
実は一人っ子です。
あ、一人っ子か。
一人っ子です。
一人っ子オーラとかなのかな。
一人っ子オーラって何？一人っ子ってでもなんか割とオリジナルな感じ
オリジナル、
何それ。こうちょっと人なりしてないっていうか、ちっちゃい頃から誰かとこう ぶつかってるっていうか、触れてるようなところがないから、
うんうん、あれ、擦れてない
ってことか。
ああ、競争とかしないからじゃない？
あ、かもしれない。
だって兄弟が多いと。あれ、でも純ちゃんって、
うちは姉がいる。
あ、そっか、お姉ちゃんいるんだよね。
でもちょっと年離れてて、そんなになんかね、競争したっていう記憶はないんだよね。
本当、うん、うちはね、4人兄弟だからね、うん、奪い合いなんだよね。
激しい戦いが、
ね、戦わざるを得ない、うん、常に自分から行かないと置いてけぼりになるから、うん、だからこんなになっちゃった。
こんなにってよく分かんないけど、でも、環境としては対局にあったわけね。
そうね、いや、いいな、透明感いいな、フレッシュだな。
フレッシュ、
私はね、若い時から、ね、フレッシュさは、ね、ないって言われてた。
それは
学生時代から全然なんか働いてる人だと思われて。
でもそんなに大人っぽい顔出しとかでもないんだよね。
今はそうでもないんだけど、うん、昔からこの顔だから、うん、高校生の時とかはちょっと大人に見られてしまって、で18歳の時とかに OL さんですかみたいな、18とか15、6の時かにもうすでになんか28ぐらいに見えるとか言われて、
うん、それ
大変傷ついたんですけど、最近は若く見られますけど。
うん、そうだよね、
若作りしています。 大事だよ、気持ちを若く持つことがね、
気持ちを若く保つことは本当に大事で、うん、気持ちを若く保ってないといろんなことができないので、
そうだよ、うん、若さ大事だよ、フレッシュだよね、うん、ゲストをお迎えしてるのに自分たちのペースで喋るっていう ね、 このね
ゲスト浮き去りな感じ
ひどいよね、
いやいや、
そこをまず見習え
た、
ね、
やっぱりさ透明感生まれない原因だったりする
のか、ね、生まれないよ、自分自分だよ
いやそれでも業界の差がじゃないの、
いやそうでもない、前に出ろって言われるからね、うん、どうしても、いや出すことも大事だけど、ゲストを迎えした時はさゲストを当てようよ、うん、
そうね、
しかも純ちゃんが呼んどいてさ、ね、ひどくね、
全然ケアしてないって
もっと聞いてあげて、非常に可愛らしい方で声もふんわりした感じで、うん、今回ねラジオドラマをやるにあたってやっぱりヒロイン枠が欲しいなっていう、
そうちょっとね私やっぱりねトラウマじゃないんだけど、
まあ、前高校生役をやった時に、ね、純ちゃんはちょっと ね、 っとね悲しい思いをした
悲しい思いをした私それ聞きましたよ
聞いていただいた、ありがとうございます
お母さんっぽい高校生なんだよね
そうところどころ ね、 ね、今回は無理のないキャスティングをしようねっていうことで、はい、ちょっとキャスティングして結構台本も面白い感じの、
面白いね、
うん、探して、前回のも面白かったんだけど、うん、高校生が無理あったかなみたいない
やでもあれはねやっぱできなきゃいけないよね、
そうだね、
うん、
やらないとね、
できなきゃいけないよ、
そうなんですよね、うん、そんな感じでお迎えを、うん、
でも高校生年齢近いけど、うん、ちょっと練習してみてどうだった、
うん、あそっか台本、
うん、台本ね、
うん、そうだね、
何回か読み合わせをさせていただいて、うん、
いや
高校生役なんだよね今回、
うん、私精神年齢が低いからもう高校生
精神年齢が低いできたか、
まあ、まだ
違うね、
精神年齢いくつぐらい、
私はね同じぐらいかな
それは面白いね
面白い子にも振られちゃうんだ全然面白いと思ってないでしょ
面白いね、すごく面白い
ね、すごい嫌な感じで言ってるよね多分その声のトーンは聞こえてると思うんだけど
大変面白く、うん、精神年齢ってなんだろうね、
なんだろうね、
自分で思ってる精神年齢と人から見た精神年齢は多分違うと思うんだよね、
うん、
私はね小学生男子の気持ちをいつまでも忘れたくない、
なんで男子なの、
うん、なんか、うん、ちっちゃい時、まあ、前もちらっと言ったけど、うん、男の子になりたかったっていうのがあって、うん、なんかあれなんだよね、うん、その時のなんていうの、校庭を駆けずり回る小学生男子、
足くじかない
体は衰えてるから足はくじくんだけど、うん、気持ちは校庭を走り回ってる、うん、でなんかくだらないことを言いまくってるバカだねっていう、うん、
関西人の血それ、
いやそれ言うと関西人の人に怒られる、
じゃあワッキーの血ね、
私の血がそうさせる、
そっか
ね、なんかコロコロコミック世代みたいなわかりにくい、
わかりにくいなコロコロって何漫画連載されてた、
え私わかんないんだね、コロコロは知ってるけど、うん、読んだことない、
読んだことない、
まあ、読まないよね、私は読んでたんだけど
コロコロって分厚いやつだよね、
そうめっちゃ分厚いやつ、うん、うん、何やってた、あれってコロコロの代表作って何、
ドラえもんじゃないの、
あーそっか、う
ん、ドラえもんってコロコロなの、
ドラえもんコロコロ、
コロコロで連載している、
うん、
今も
分かんない今読んでない、
あ、うん、あと昔だと、うん、おぼっちゃまくん、
おぼっちゃまくん知って
る、わかる、知らない顔、ちょっと知らない顔されたやべ
じゃないです、
やば
やべ
やばい、西脇さん、
え
西脇さん
やばいやばい、
えいや、
うん、大先輩、もうそうだよね、先輩だもんね、
うん、
養成所のね、
私お兄ちゃんがいたからさ、
あそう、
お兄ちゃんがコロコロを買ってた、
じゃあ読む、
うん、でそれを読んでた、
あそうかさ、兄弟いないとそういうところでなんか違う文化と触れる機会がないんだね、
男子のものを見ることがないね、
ない、
そっか、あでお姉ちゃんだから、
から男子のものは見ないけど、
うん、
そうだね見ないね、
そっか、
うん、
私はお兄ちゃんもいたし弟もいたので、うん、コロコロとかジャンプとかも全然読んで、3年も読みましたし、いろんなあらゆる、まあ、少女漫画ももちろん読んでたし、
うんうんうん、
あらゆるジャンルを網羅してきましたよ、うん、
その経験が今大いに生かされ
ているのかみたいな感じですけど、そっかそっか、そっか、おっちゃまくん知らないのか、ショックだな、
おっちゃまくんって誰だっけ書いてんの、
小林よしのり先生、
小林よしのりさん、
ゴーマニズム宣言とかだとわかる、わからない、
わからない、
あでもゴーマニズムは読んだことはない、
あ
タイトルは知ってるけど、
うーん、
よしのりさんってひらがな、
確かひらがなだったと思う、 え、そうなんだ、知らないんだ。漫画、え、普段漫画読む？二人は。
読む。
読む。
あ、読む。読む。どんな漫画読むの？
少女系が多いかな。
そっか、少女系でもいろいろあるじゃない。リボン、リボン派だった、仲良し派だった。
あーあリボン派、
リボン派、
キムリボン派、
リボン派か、私仲良し派だったんだよね。分かれちゃうな、やっぱ結構違うもんだね。
でも多分全然違うリボンだから、
まあ世代が
全然違う。
ね、その話をしていくとどんどん時間が
落ち込んじゃうし、ね、
じゃあそんなリボン派のお二人と私仲良し派の3人で今回は後半はラジオドラマでやっていきたいと思います。はい、夢かな放送局まだまだ続きます。後半もよろしくね。
よろしくね。